日本人の9割が知らない古事記編纂に隠された思いと二人の天才。古事記が何のために編纂されたかをご存知だろうか。統一された歴史を後世に残すことや政治的な思惑以外にある目的があったと江戸の言語学者元折宣長は考えていたという。一体何を目指していたのか、そしてそこにはどんな困難があったのか、今回はこれを紐解いてみよう。時は645年、大化の改新の前夜、中野大江の王子らによりソナノイルカが暗殺されたことに憤慨したソナノエミ氏が大邸宅に火を放って自害。蘇我氏の滅亡と同時に、この火災で朝廷の歴史書を保管していた書庫までもが炎上し、数多くの歴史書が失われた。中野大江の王子は即位し天智天皇となったが、その在位期間中には司書編纂の余裕はなかった。この頃、皇室の系譜やそれにまつわる歌謡などを記した歴史書が書家に伝わってはいたが、すでに虚実ないまぜの状態であった。そして、天武天皇が即位すると、681年についに国史の編纂を命じたのだった。天武天皇は、壬申の乱を平定して即位した英雄であった。国史の編纂は、支配下の士族に対する政治的な意図ももちろん含まれるが、意外なことに、その根本には悲しみがあったと元折宣長は言う。それは、失われゆく古ことに対する悲しみだというのだ。言葉というものは、その地に住む人々の歴史や風土、文化や精神など、すべてを内包した生きたものである。それを使う人々のアイデンティティが、言葉という形になって外に現れるのだ。この現れを、元折宣長は、言葉の振りと呼んだ。当時の公的な文章は漢文体が基本となっており、漢文を扱うことが、エリートにとっては必須であった。そのため、日本語を軽視する雰囲気さえあった。漢字漢文が輸入される前の、古くから日本人が使っていた、本来の振りを伴った清らかな振ることが、日本から消失してしまうという、極めて深刻な危機であった。もともと日本は文字を持っていなかったため、使われていた言葉はすべて口語であった。話し言葉なので話したそばから消えてゆき、言葉を記憶する術はなかった。各地域で、後世に伝えるべき歴史や民話、祝詞は、口頭伝承でのみ引き継がれた。日本人はこうして記憶をつないできたのだ。そこに中国から漢字漢文が伝わり、その利便性に日本人は衝撃を受け、漢文は瞬く間に広がった。それとともに、日本人が持っていた古言は消失していき、かつての日本人ならば誰しもが共有していた古言の振りを掴んでいるのは、天武天皇のみというところまで、日本語は追い詰められていたという。天武天皇は、古言の世界が持つ美しさや、古言によって自身が称せられる豊かさを知る、ただ一人の人物だったのだ。清らかな古言が、日本から完全に消失していくことを悲しんでいた天武天皇は、古言を何とかして後世に伝えなければならないという使命感を持って、歴史編纂の一大事業を起こしたのだった。天武天皇は、全国から資料を集め、遺説を検討して史実を確定して記録していった。皇室の系譜を記していたとされる定期と、それにまつわる歌謡や神話などからなる旧字が、4年の時間を費やしてまとめ直された。ここでようやく一人目の天才の出番である。ヒエダノアレという名の28歳のトネリがいた。トネリとは、宮中での雑務を担う身分で、一般的には男性がその役割を果たしていたものの、ヒエダノアレはその性別どころか存在さえも謎に包まれている。アレは、目で見たものはすぐに言葉に変え、耳で聞いたものは決して忘れないという驚異的な能力を持っていたとされる。アレの役割は、残された時間の少ない天武天皇の中にある古言を受け継いで、絶やさないことであった。天武天皇はアレに、定期と旧字を読んで聞かせた。しかしそれは、書かれていることをそのまま音読したわけではない。各氏族から集めた不揃いな書物を金星の取れたものにするために、そして何より、天武天皇の中にある清らかな古言を後世に伝えるために、書き言葉から話し言葉への変換を行い、古言としての命を吹き込み、あれに語ったのだ。天武天皇は、自らの中にある古言を、あれの中に移すということを続けたが、その言葉はついに書物になることなく、天皇は崩御し、司書編纂事業は滞ってしまうのだった。そして天武天皇の崩御から約30年、打ち捨てられた事業を惜しんだ元明天皇の命で、この事業は再び大きく動き始める。諸説あるが、あれはこの時推定54歳で、天武天皇から直接話を聞いてから、長い年月が経過しているにもかかわらず、清らかな古言の振りをしっかりと掴んだままでいた。問題は、これをどのようにして記述するかということだった。ここで、二人目の天才の出番である。宮廷専属の文人学者である大野安麿に白羽の矢が立ち、あれと共に記述を始めるのだった。あれの神業を前にして、安麿は古言を何とかして記述しようと苦心した。当時、 万葉仮名などの文字表記が確立されていなかったため、正確な口調やトーンを書き残すことは困難だったのだ。しかしこれを乗り越えて安丸は独自の表記法を編み出した。上代特殊仮名遣いを用いた変態漢文にて記録し、振ることを忠実に書き記す試みを行ったのだ。これは日本語における漢文に対する長年の試行錯誤の結実であり、漢字漢文をそのままの形で使うのではなく、自国語として昇華してしまうという、世界史における希代の革新でもあった。こうして、712年、古事記は元明天皇に献上され、31年の年月を経て、天武天皇の悲願がようやく実現したのだった。ここで注目すべきは、元明天皇から、編纂再開の命が出てから、古事記が献上されるまでの時間である。その間わずか4ヶ月。安丸の仕事の困難さを考えると、早すぎると感じる。なぜこれほど早くできたのか。それは、余計な作為を加えず、あれの言葉をそのまま書き写したからだとも通り宣長は言う。あれは安丸の前で、天武天皇が自分にやってみせたのと同じように、振ることを使って、古事記の映像世界を浮かべてみせたのだ。安丸は、浮かんでくる世界を、ありのままにスケッチするように、新しい表記法でそれをそのまま書き写していくことに専念したのだ。元折宣長は、著書古事記伝の中で、写すという言葉に漢字を当てていない。それが写すであり、写すであって、写すであるからだと考えられている。なお、古事記の原本は現存せず、いくつかの写本が伝わるのみである。また、古事記という名称が正式なものなのか、後付けなのかも定かではなく、冷枝のあれの存在と同じく、謎は深まるばかりなのであった。